寝る前に一曲歌います。夜の10時半ですが止まらなくなってしまいました。雨に濡れてた黄昏の街、あなたと会った初めての夜、二人の肩に銀色の雨、あなたの唇濡れていたっけ。傘もささずに僕たちは歩き続けた雨の中、あのネオンがぼやけていた。雨が止んでた黄昏の街、あなたの瞳潤む星影。
この曲ご存知でしょうか。
千秋直美さんの黄昏のビギンという曲ですね。もう私この曲大好きで、昔根津にね、東京の台東区の根津ってところに住んでた時があって、その時に根津に小さなピアノバーがあってね、そこで、ピアノ弾いたりして、まあなんていうのかな、あのバーの仕事だったんですね。でその時にカラオケも結構やってて、そこのバイトしてる中の人に 声優さんがいたんです。すっごいいい声の低い声の方で、その人がこの曲を歌ってて、なんていい曲なんだろうって、それまであんまり知らなくって、で聞いた時にもう雷打たれたみたいな名曲だなと思って、それからね、この曲が大好きになりました。まあその晩はもう本当いろんな大変なことがあって、結局ね給料ね、そう思い出したな、そういえばずっと忘れてましたけど、給料30万円分ぐらい、未払いでママが消えちゃって、そんなことがありましたね。でもまあ人生生きてる中で全然30万ぐらいは、以上もう何千万も取り返してると思いますので、まあそのママがね、まあそういうことしたらさ、多分あんまり人生でいいことないから、なんか幸せであることを望みますが、どうしてるんでしょうかね。そういえば思い出しました。で、そう、そのじゃあ今日はバーつながりで、私はここにブラジルに来る直前の何年かね、その根津のピアノバーを、まあ、あのママがとんずらしちゃったんでいなくなり、その後に銀座のドリームっていう、ピアノバー、そこもピアノバーなんですね。銀座何丁目だったかな、私ちょっともう全然住所とかわからないんですけど、地下にはすごい有名なクラブがあって、もう女優さんみたいな綺麗な人しかいない、もう本当に女優さんみたいだった。みんなものすごく綺麗で、でしかもみんなものすごく教育されてて、エレベーター乗るときは必ず先に乗せてくれたりとか、どうぞってもうすごく礼儀正しくって、本当に筋金入りのホステスさんたちだったんですけど、岩城浩一とか、あと誰が来てかな、野球選手のなんだっけ、名前忘れちゃった、清志郎じゃなくて、ミノモンタとか、ちょっと違うけど、清原とかミノモンタとかよく来てて、まあ私はその彼女たちの一番同じビルにある4階で、ドレスも着ずで、しかもまあホステスじゃないんで同伴禁止っていう風に言われてて、まあ同伴したことないですけど、まあ誘われたりはねするんですけど、まあ全部断って、まあ私は行くとしたらもう、そのピアノバーのママと、マスター、なぜか家が近所だったんですよね。あ、そうだ、思い出した、私のお友達、だいぶ年上のお友達がいて、そのお友達に、頼まれたんだ、人が足りないから、来てくれない、お店を手伝ってくれる女性を探してるっていうので、それで知り合ったんだ。そうそう、それで近所だったんで、本当にね帰り、まあ、2時に閉店して、その後1時か閉店して、でもお客さんが帰なかったらいなきゃいけないんですよ。でその後みんなでもうお腹ペコペコで、だいたいじゃあ帰りにねご飯食べて帰りましょうみたいな感じで、いつもおごっていただき、家まで送っていただき、帰宅してたっていう。ただそのジャズバーなんですけど、まあ来てる人がそうそうたるメンバーで、まあ歌手として、ジャズ歌手としていろんなところで、もういろんなバーやいろんなところで歌ってる方たちだったんですね。だからもうかなり上手かった、みんな。あとベースの人たちも本当に上手くて、もうとにかくジャズの筋金入りのジャズですよね。で私最初入って、半年ぐらいかな、私面接の時も超普段着で行っちゃって、服持ってるのって言われたぐらい。でもまあ試しに来てみなよ 言われて、でまあ可愛い服着て、まあ、ドレスとかじゃなくてワンピースとかちょっと洒落た、ツーピースとかそういう感じで行ってたんですけど、その時にしばらくやってたんですね。で私は本当クラシックしか知らなくって、ジャズが全然できないから、一応練習したんだけどアドリブとか考えて、でもなんかお客さんももうジャズが大好き、マスターの弾くピアノが大好き、もうマスターのピアノがもうパラララ、もうすごいなんていうのか繊細な綺麗な音を出すっていうか、あのガンガンガンガンやるタイプじゃなくって、で頑張ってるつもりだったけど、なんかお客さんにもなんかあんまりいい顔されなかったり、あーなんか拍手もそんなしてもらえなかったりで、マスターにも下手だって言われて、でそう、まあジャズは下手なのだってやったことなかったの。それでもう来なくていいって言われました。そんな思い出がある。ですごく人柄はいいんだけどねって、でもフルートがなーって言われて、音はいいんだけどとかなんかいろいろ言われて、しばらくお休みにしたんですね。で私も、そっから習ったりとかねしたんだけど、なんかいまいち続かなかった。でも今でもこうやってブラジルにいるとさ、アドリブとかみんなすごいんですよね、ブラジルのミュージシャンって。それで私のただ一つ、取り組んでない取り組んでない10年ほどっていう、取り残されてる取り組んでないものがこのジャズのアドリブなんですよ。いつになったらやるんだろうと思いながら、まあ和太鼓、カラオケ、歌とかなっちゃってるんだけど、ヨガとかね、ただアドリブができたらなんかもっといろんな いい意味で自由になる気がするんだけど、取り組んでないんですよ。いけないいけない、やろうって思うんだけど、なんかね楽譜を見る、コードだけで何も書いてない楽譜を見ると頭が真っ白になっちゃうんですよね。でも同じね武蔵野音大出てる愛花ちゃんっていうお友達がいて、バンド仲間の、その彼女はクラシックのその壁を乗り越えて今はペロペロペロペロペロペロもうやっちゃってて、すごいなーと思って聞いてます。以上ではいけませんね。またちょっとどっかで鍛えないといけません。はい、やります、かっこいつか。それでまあそれで結局まあ実質的にクビになって、で半年ぐらい経った後にまた電話がかかってきたんですよ。香りやっぱり戻ってきてほしいって言われて、まあ人が足りなくなったのかな。でその時に、まずアドリブを全部書きました。こういうこの曲はこういう風にやろうとか、でマスターも私があんまりできないの知ってるから、私に合いそうな映画音楽とかアドリブがない音楽、あとアドリブがある音楽でもボサノバ、もうブラジル行く直前ですよそれ、ボサノバの曲を何曲か選んでくれて、じゃあこれをちょっと練習してほしいって言われて、わかりましたっつって、でそのアドリブのところは全部楽譜で書いて、やりました。そしたら結構だんだんまあ気に入ってくれて、まあ一応ね自分で書いたアドリブですけど、まあそれをちょこちょこ変えながらなんとかなんとか、やって、結局まあ、そこに居残ることはできたんですね。本当にそのバーはチョキンチョキンチョキンチョキンチョキンチョキンバッサバサ首が切られてて、マスターとママが結構人の好き嫌いと、が激しかったのね。であとやっぱり結構強烈な人もたくさんいらしたので、やっぱね 百戦錬磨の歌手の人、いや生き残ってらっしゃる方はもう素晴らしい人 でしたね。人柄ももちろん素晴らしくて、その中でも本郷聡子さんという方はもう本当にうまくて、なんか彼女がこう立って歌うとふわーって、なんか彼女の声で場内がこうなんてふわーって包まれるような、本郷聡子さんっていう、ひらがなで書く方ですけど、もうその方は本当に 大活躍の方ですね。もう私は足元には及ばない、です、本当に、うん、なんで私あんなすごいとこでバイトしてたんだろうって、今でも不思議になりますけど、まあそれ言ったらブッククラブ会の話もだいぶびっくりだけど、そのブッククラブ会とジャズバードリームと、ロマンチトリオっていう、バンド、その話も次回しますね。とあと和太鼓を、ウグイス谷のねキャバレーだったキネマクラブっていうところで教えながら、そのブラジル来る直前はそんな感じの、仕事だったかな。もうどの仕事も楽しかったけど、まあそのドリームで帰ってくるのが、まあ、4時半5時とかで、その次の日にブッククラブが入ってたりすると結構きつかったですね。よくやってたのも朝昼もうぐっちゃぐっちゃでした。本当にぐちゃぐちゃ、よくまあ体はもう壊してただろうね、多分ね、ちょっと忘れちゃったけど、うん、ブラジル来てからは本当に早寝早起きになって、もう9時に寝て朝6時に起きてみたいな感じになってね、もう今多分夜型の、仕事はもう無理かな。ただね、今こうやって話してたらなんか夜の世界っていうのもなかなか楽しくて、思い出してきた。意外に、ね、あの辺をワンピース着てさ、フルート背負ってカツカツ歩いて、華やかでさ、綺麗な人がたくさんいて、美味しい料理屋さんとか美味しいバー、バーっていう、もうバーのさ、だってさ飲み物、隣のバー3つなんだっけな、バーに行ったことあるんですけど、何回かお客さんに連れられて、1杯5000円とかだよ、びっくり。なんかね、日本って異常だよね、ああいうなんか水商売の世界すごい思っちゃう。だってさ、まあ美味しかったけど、そこで食事なんて頼んだらもう上乗せでもう何万何万ってなって、どんどん万札が飛んでくみたいな感じで、でもなんか素敵な、本当に素敵な場所でしたけどね、楽しかったな、今思い出したら楽しかったですそんな感じでまた、次は何歌おうかな、楽しくなってきたんで、しばらく歌シリーズを続けます。それではまたね、おやすみ、バイバイ。